ん、こんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米To Me、声の広報、令和2年5月号をお届けいたします。今月号の表紙は、気持ちよさそうに笑顔で歩いている2人、ご夫婦でしょうか。女性の手にはステッキが。いつもはポールを使って歩いているのでしょう。写真では左手に2本持ってますよ。ポールを使うことも忘れるくらい楽しいウォーキングなのでしょう。この3月に宮城で4つ目のコースとなるオルレ登米コースがオープンし、旧北上川や田園などの自然と地域の歴史や文化に触れながら参加できる素敵なコースです。ぜひ折を見て歩いてみたいですね。詳しくは今月ホットラインで紹介いたします。今月号内容、地域に笑顔を、今月のホットライン、今月のお知らせ、タウンズトピックス、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。地域に笑顔を、福祉の身近な相談相手、民生委員児童委員。5月12日は民生委員児童委員の日。子どものことから高齢者のことまで、さまざまな相談の問題解決に向け、地域住民に寄り添いながら活動している民生委員児童委員について紹介します。問い合わせは福祉事務所生活福祉課、福祉総務係、0220-58-5552 まで。民生委員児童委員は、厚生労働大臣が委嘱する資料金特別職の地方公務員で、地域住民の立場になって地域の福祉を担うボランティアです。委員は子育てや介護、障害、生活困窮など幅広く相談を受け付け、行政や事業所などの専門機関へ相談者をつなぎ、相談者に合った各種福祉サービスの情報提供、地域住民の福祉向上のため、さまざまな福祉問題の相談に応じ、誰もが安心して暮らせるように身近な相談役として活動しています。委員の中には、児童福祉に関する活動を専門に担当する主任児童委員がいます。主任児童委員は、いじめや不登校について学校や教育委員会と話し合ったり、子育て支援センターと連携して育児相談に応じたりするなど、さまざまな機関とのパイプ役として活動しています。民生委員児童委員協議会、小橋光男会長、71歳。2010年から民生委員としての活動を始め、今年で10年目、任期としては4期目になります。民生委員は地域の実態を把握し、助けを必要としている人と各関係機関をつなぐことが主な活動です。自分の抱えている問題を解決してくれる場所がどこかわからず、不安を抱えている人は少なくないと思いますが、そういった人たちを適切な関係機関につなぎ、問題解決への手助けをすることが民生委員の役割です。私は実態を把握するため、月に2回を目安に担当地域の各家庭を訪問するようにしていますが、昔に比べて近所付き合いが減り、地域の在り方が変化してきました。高齢者の一人暮らしが増え、福祉の助けを必要としない人の中にも、孤独を感じている心の助けが必要な人がいます。民生委員がそういった人たちに声をかけて歩くことで、地域全体の笑顔につながるのではないでしょうか。民生委員は人を元気にするビタミン剤のような存在でもあると考えています。多くの人の笑顔へつなぐ民生委員の仕事にやりがいを感じています。これからも自分にできることを続けていきたいと思います。
民生委員児童委員制度 Q&A。 民生委員児童委員はどんな人がどのように委嘱されますか？
民生委員法に基づき、 地域の実情をよく知り、社会福祉の活動に理解と熱意がある人を地域から推薦してもらいます。推薦を受けた市と県の推薦会の審査を経て、厚生労働大臣が委嘱します。任期は3年で再任もできます。現在登米市には227名の民生委員、児童委員が委嘱されています。
民生委員と児童委員は違う人が委嘱されるのでしょうか？
民生委員として委嘱されれば、児童福祉法に基づき児童委員も兼ねることとされているため、同じ人が民生委員であり児童委員になります。
民生委員にはどのようにして相談すればいいのでしょうか？
民生委員、児童委員には直接電話などで相談することができます。民生委員、児童委員は常に市民の立場になって相談を受けています。生活に対する悩みや不安、気になることがあれば気軽にご相談ください。地区担当の民生委員、児童委員がわからないときは、お住まいの町域の民生委員、児童委員小児会事務局にお問い合わせください。
民生委員、児童委員は問題を解決してくれる人なのでしょうか？
民生委員、児童委員の役割は地域の中での福祉に関する身近な相談役であり、援助を必要としている人を適切な専門機関へつなぐことです。民生委員、児童委員が直接援助することもありますが、問題が複雑だったり困難だったりする場合には、関係する専門機関と連携し問題を解決する支援者の一人として見守りなどの支援をします。
民生委員、児童委員への報酬はありますか？
交通費や電話代、研修費などの活動に要する経費は支給されますが、ボランティアとして活動しているため活動に対する報酬や給与は支給されません。
主任児童委員とはどのような委員ですか？
児童福祉に関する活動を専門に担当する委員です。いじめ、不登校、児童虐待などの相談内容に応じて、地区担当の児童委員の活動をサポートし、関係機関と連携し活動する人です。
相談した内容の秘密は守られるのでしょうか？
民生委員法などに基づき、民生委員、児童委員は職務で知り得た情報や内容の守秘義務がありますので、秘密は必ず守られます。
民生委員、児童委員への相談は、お住まいの町域の民生委員、児童委員協議会事務局、各総合支所、市民課内までお問い合わせください。
今月のホットライン、バイパスの開通喜ぶ、一般国道346号錦織バイパス開通の感謝を伝える会は、3月7日東和町錦織地内で開かれ、宮城県東部土木事務所、登米地域事務所の菊池淳所長や熊谷森弘市長らがテープカットをして金王橋東側の約 2km の区間の開通を祝いました。錦織地内の市街地の道路は道幅が狭くてカーブが多く事故が多かったことから、2006年から県がバイパス整備事業に着手し、この度開通を迎えました。新しい保育の拠点へ、石越子ども園新築工事安全祈願祭は3月16日石越町南郷新石沢前の建設予定地で開かれ、関係者ら21名が出席し、工事期間中の安全を祈願しました。石越子ども園は登米市子ども子育て支援事業計画などに基づき、石越幼稚園と石越保育所を再編統合し、幼保連携型の認定子ども園として開設されます。新たな学びの場提供、放送大学の放送番組を記録した DVD 等の視聴に関する覚書締結式は3月17日市役所狭間庁舎で開かれ、市は放送大学宮城学習センターと 登米視聴学習室開設の覚え書きを締結しました。放送大学は全国約9万名の学生が在籍する通信制の大学。覚え書きを締結したことで、登米市と近隣の在学生が中田障害学習センターで DVD を使った学習ができるほか、在学生でなくても体験学習として DVD を視聴できるようになります。オルデで登米を体感。宮城オルデ登米コースが3月21日、気仙沼唐桑コース、奥松島コース、大崎市鳴子コースに続き、県内4つ目のコースとしてオープンしました。オルレは韓国チェジュ島の方言で、通りから家に通じる狭い路地という意味があり、トレッキングの代名詞として使われるようになりました。登米コースは、豊里公民館と平等沼ふれあい公園を結ぶ約11キロを4、5時間程度で歩く初級コースです。森林の再生に向けて、南三陸地域森林整備推進協定締結式は3月24日南三陸町役場で開かれ、市は宮城北部森林管理所南三陸町株式会社砂丘と協力して森林を整備するための協定を締結しました。協定は国、地方自治体や民間企業が連携し、自然環境の再生と森林整備の効率化が目的です。爽やかな演奏を願って、佐沼ロータリークラブが3月24日市役所狭間庁舎を訪れ、教育の現場で役立ててほしいと市にティンパニー4台を寄贈しました。ロータリークラブは国際的な社会奉仕団体で、200以上の国に3万5000以上のクラブがあり、会員数は120万名以上を誇ります。佐沼ロータリークラブは1964年に設立され、現在は51名の会員が活動しています。
今月のお知らせ、自分らしくこの町で移住定住をサポート、住まいサポート事業補助金、移住定住するため市内に住宅を新築または購入した人に助成します。建て替えや住み替えは対象外です。対象者、補助金額、世帯区分1、申請者及び配偶者が40歳未満の世帯、上限額50万円、中古の場合25万円。世帯区分2、申請者または配偶者が40歳未満の世帯、上限額35万円、中古の場合17万5千円。世帯区分3、世帯区分1、2に該当しない世帯、上限額25万円、中古の場合12万5千円。加算額、市内業者が施工した場合10万円、中学生以下の子供がいる場合1人につき5万円。申請期間、住宅を取得してから6ヶ月以内。空き家情報バンク事業、市内の賃貸売却可能な空き家の情報を募集しています。物件情報の提供及び利用を希望する場合は問い合わせください。空き家改修事業補助金、空き家情報バンクを活用して空き家を改修する人に対象経費の2分の1、上限額50万円を助成します。申請問い合わせ、まちづくり推進部観光指定プロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331、市医療局職員を募集、看護師10名程度、臨床工学技師1名程度、試験日申し込み期間など回数、試験日、受験申し込み受付期間の順にお知らせします。看護師第1回5月24日日曜、4月17日金曜から5月14日木曜、看護師第2回8月2日日曜、6月22日月曜から7月22日水曜、看護師第3回10月25日日曜、9 月18日金曜から10月16日金曜、臨床工学技師5月24日日曜、4月17日金曜から5月14日木曜。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課人事係、0220-21-6888。農産業を受委託する場合の参考に、令和2年度登米市農産業標準料金賃金表を設定しました。詳しくは農業委員会事務局農政総務係0220-34-2317までお問い合わせください。人事往来、令和2年定例会3月特別議会が3月26日に開かれ、教育委員会委員の任命と固定資産評価審査委員会委員の選任について同意されました。固定資産評価審査委員会委員任期は5月21日から3年間。波佐間町の海保津彦さん新任、中田町の菅原優子さん再任、津山町の阿部徳夫さん再任。教育委員会委員任期は5月21日から4年間、東和町の畠山信弘さん再任。
健康、育児のことなど相談、赤ちゃんサロン。対象、市内在住の妊婦から乳児期までの子供がいる人。電話で予約が必要です。時間、午前10時から11時半。持ち物、親子手帳、筆記用具。内容、1、気になること、自分の気持ちなどの語り合い。2、親子の触れ合い。3、専門スタッフからのワンポイントアドバイス。実施日、場所の順にお知らせします。7月3日金曜、絵本カフェお日様の国、0805734-2568。8月4日火曜、ウレシア登米本店、0220-55-3440。9月9日水曜、手と手、0808159-2716。新型コロナウイルス感染症の影響のため、6月までの赤ちゃんサロンは中止します。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。食生活改善推進養成講座、受講生を募集。食は私たちの心身を豊かにする一方、食べ方によっては様々な病気につながる可能性があります。食を通じた健康づくりを進めるため、食生活改善推進員の養成講座を実施します。実施期間、5月から令和3年3月まで、全6回。対象者、市内在住の20歳以上の人。先着順で20名。受講料無料。申し込み方法、電話で申し込みください。申し込み期限、5月11日月曜。初回講座、5月22日金曜午前9時半から11時半。場所、南方保健センター。2回目以降は長期ごとに開催します。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。石巻市夜間休館センター。診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、石巻赤十字病院敷地内、0225-94-5111。子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、シャープ 8000。プッシュ回線以外の固定電話 PHS から 022-212-9390。 相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時までです。休日夜間診療案内。休日夜間診療案内は次の番号です。 0229-24-2267、24時間対応です。自殺予防仙台命の電話。誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。 引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター。 0229-23-0024。なお、健康に関しては、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116 までお問い合わせください。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。はさま、新田幼稚園のひな祭り会は3月3日、同園の遊戯室で開かれ、園児たちが日本の行事と伝統を楽しみながら学びました。7段飾りのひな人形が飾られた遊戯室に着物姿の園長が登場すると、園児は大喜び。園児はみんなでひな祭りの歌を合唱し、園長からひな祭りの由来を学んだり、お茶の作法を教わりました。豊間ピーターパン基金贈呈式は3月16日豊間総合支所で開かれ、石巻商工信用組合豊間支店から豊間町子ども会育成会へ寄付金が手渡されました。ピーターパン基金は子ども会夢活動支援事業の育成助成資金として、子どもたちが企画した夢のある活動を支援することに活用されます。東和町米川の小貝山山頂の監視所と車両での巡回による山火事監視パトロールが3月16日から5月10日まで実施されています。春先は入山者が多くなり、空気が乾燥して火災の発生する恐れも高まります。山火事監視業務は、山火事をはじめとする火災や不審火を早期に発見するため、合併前から東和町で継続している事業です。中田宝井地区の交通死亡事故ゼロ3000日達成表彰式は2月20日浅水地区の交通死亡事故ゼロ2000日達成表彰式は3月9日市役所中田庁舎で開かれ、市交通安全対策協議会と佐沼警察署から宝井コミュニティ運営協議会と浅水コミュニティ運営協議会へ報上が送られました。豊里小中学校の総合的な学習地域を知るは2月27日豊里町出身の国選定保存技術保持者でスレート武器の職人佐々木新平氏を講師に招いて開かれ、3年生58名が職人の技を学びました。佐々木氏からスレートの歴史や産地の講話を受けた後は、五角形のコースター作りに挑戦、最後は紙やすりで磨きをかけ作品を仕上げていました。米山保育園の野菜畑作りは3月18日同園庭にある畑で開かれ、園児たちは野菜作りの基礎となる土作りを学びました。学校支援ボランティアの橋浦義和さんと大友光一さんが、自前の耕運機で硬くなった畑の土を耕す様子を園児たちは興味津々に観察。耕した畑にはじゃがいも、さつまいも、きゅうり、ミニトマト、ナスを植えました。石越市夏川狭間川の堤防一斉清掃は3月8日同河川敷で実施され、地域住民約900名が参加しました。 堤防一斉清掃は石越地区全戸参加による毎年恒例の奉仕作業。1年ぶりの堤防の清掃活動に参加者は真剣に取り組み、手際よくゴミの撤去や草木の焼却作業をしました。南方元気っ子クラブ事業親子クッキングは2月22日、南方農村環境改善センターで開かれ、南方地区の児童生徒や保護者約30名が参加しました。南方元気っ子クラブ事業は南方地区にある3つの小学校の3年生から6年生が交流し、自主性や協調性などを養うことが目的。今年度最後の活動となった親子クッキングでは、みんなで協力しておにぎらずやいちご大福作りをしました。津山認定こども園津山杉の子こども園が4月から開園するため、閉園となる津山幼稚園で3月16日閉園式が開かれました。子どもの笑顔に包まれ、保護者や地域に支えられ、思い出が詰まった津山幼稚園、自然豊かな環境でのびのびと遊び、たくさんの行事を経験して多くの子どもたちが巣立っていき、3月31日に閉園を迎えました。
おめでとうございます。祝100歳。与那山町伊藤富子さん、大正9年3月10日生まれ。豊里町二ツ谷生まれの富子さんは23歳の時に結婚、夫婦で協力して雑木林を開拓し、家を建てて4人の子供を育て上げました。長寿の秘訣は体を動かすことと話すように、98歳まで畑仕事をして大根やほうれん草などを作り、今でも庭や畑の草取りをするほど元気に生活しています。中田町佐藤富子さん、大正9年3月10日生まれ。富子さんは中田町浅水出身で、中田町役場に勤務していた浩一さんと結婚し、石の森に嫁ぎました。現在はデイサービスで過ごすことが多く、歌うことが大好きで、おはこはあざみの歌、綺麗な歌声で周りの人たちをいつも楽しませています。南方町菅原戸那瀬さん、大正9年3月22日生まれ。涌谷町出身の戸那瀬さんは82歳の時に南方町の南風園に入所しました。とにかく頑張り屋で、左手に障害がありながらも、若い時は仙台から商品を仕入れて行商しながら生計を立て、家事や縫い物など身の回りのことは全て自分でしていました。涌谷町では障害者団体の会長を務めるなど、地域にも貢献しました。豊間町伊藤清子さん、大正9年3月28日生まれ。東和町前屋出身の清子さんは農家に嫁ぎ、3人の子供を育て上げました。現在の楽しみは週3回通っているデイサービスで、みんなで歌ったり踊ったりすること、よくしゃべり、明るい性格でデイサービスの人気者です。いつまでもお元気で。長寿のお祝いに支給している敬老祝い金について、持続可能な制度にするため、支給年齢や支給額などを見直し、4月から制度が変わりました。敬老祝い金の支給対象となるのは95歳と100歳の人で、95歳の人には9月に、100歳の人には誕生日に長寿介護課から連絡します。支給年齢、支給額、継続居住要件をお知らせします。95歳2万円、95歳になる年度の9月1日において、登米市に引き続き5年以上住所を有していること。100歳10万円、100歳の誕生日において登米市に引き続き10年以上住所を有していること。問い合わせ、福 祉事務所長寿介護課長寿社会係0220-58-5551。
町の若い衆、豊間町日野拓人さん24歳、身長と血液型174センチで B 型です。現在は波佐間町にある豊鉄東北で働いています。昔からプラモデルを組み立てたり機械をいじったりすることが好きで、自動車に携わる仕事に興味がありました。夜勤や忙しい時期には残業もありますが、先輩や同世代の人たちに恵まれ楽しく仕事をしています。みんなと協力しながら時間内に仕事を終えることができた時に達成感を感じます。自分の性格、人見知りです。同級生でも初対面の人には敬語で話してしまいます。打ち解けるまでに時間がかかりますが、趣味などが合うと一気に親しくなります。周りからは真面目だねと言われることもあります。趣味は釣りですね。仕事が早く終わったら平等沼や長沼で釣りをしています。釣りというと待っているだけで退屈だと思う人もいるかもしれませんが、餌の選び方、糸の動かし方や上げるタイミングなどのスキルを磨き、魚と駆け引きする楽しさがあります。冬はスノーボードもやっています。今シーズンは暖冬で雪が少なかったですが、4回は行きましたね。理想の女性像、気さくで喋りやすい人がいいですね。今やってみたいこと、乗り物酔いを克服して船釣りをしてみたいですね。父も釣りが好きで、釣ってきた魚をさばく姿を見て育ったので、いずれは自分も釣った魚がさばけるようになりたいです。登米市について一言、環境が良く自然豊かで住みやすい町だと思います。生活するには不便はないですね。僕と私の夢、石越小5年二階堂春人くん、日本代表になって世界で活躍。僕の夢はプロサッカー選手になることです。僕は小学1年からエスペランサ登米 FC でサッカーを始め、主にミッドフィルダーとしてプレーをしています。監督やコーチが熱心に分かりやすく指導してくれるので、チームメイトと一緒に真剣に練習に取り組んでいます。その成果もあり、県大会では2年連続ベスト8まで進むことができました。次はベスト4、決勝、そして優勝を目指したいです。僕が憧れているサッカー選手は FC バルセロナのメッシ選手です。メッシ選手はパス、ドリブル、シュート、フェイントなどのテクニック、どれをとっても超一流です。そのプレーは異次元で観客を楽しませてくれます。そんなメッシ選手に少しでも近づけるように、今まで以上に練習に励み、サッカーができる環境を与えてくれる全ての人たちに感謝し、夢に向かって進んでいきたいです。
ふるさとへの思い、東京波佐間会、深谷俊恵さん67歳、波佐間町出身、旧姓小野寺さん。ふるさとの春の色、ふるさとで18年の月日を過ごし、愛知県に嫁いで45年ほどの歳月が過ぎていった。今年は暖冬のせいか、我が家の庭の水仙や紅梅の開花がいつもより10日以上も早く、今では散り始めている。鉄砲町にあった生花の庭には、春の兆しをいち早く美しい花と香りで教えてくれる大きな白梅の木や、中国から輸入された花木の紫木蓮、白の五弁の小花が枝に沿って咲き、雪が積もったように見える雪柳の木があり、それらすべてが春の訪れを告げてくれた。花は野にあるように慎み深く、おごらぬように生けよと千利休が諭した。詫びの心そのままに素朴な花が好きだった祖母は、一枝切っては玄関や床の間に生けていた。そのせいか、私も気ぜわしい日々の生活の中、細やかな花器に花が野にあるように生けて楽しんでいる。小学生の頃、祖母に連れられ田んぼ道にあったつくしやよもぎ、ツキノトウなどをかごいっぱいに積んだ。それらは朝露に濡れ新鮮そのもの。摘み草の持ち味であるぬめり、苦み、酸味を生かし、
きな粉と砂糖をたっぷりかけた草餅や、ふきのとうの佃煮、天ぷら、おひたしなどを作って食べさせてもらった。懐かしいふるさとの味、祖母の味である。そんな春の穏やかな行楽風景も、なぜか今では目にすることはなくなった。寂しい限りである。しかし、私の心の中では、ふるさとの春を告げる花や、摘草への郷愁は枯れることなく、深く生き続けている。今年は母の七回忌。茶沼に住んでいるいとこ夫婦、仙台と東京に住んでいる兄夫婦と共に、素朴でふんわかとしたぼた餅を食べながら、昔話に花を咲かせたい。その頃、茶沼中学校の隣にある墓地には、どんな花が咲いているのだろうか。祖母や両親が好きだった野の花をいっぱい墓前に備えてあげたいと思っている。
情報広場募集。令和3年度に実施する地域の特色を生かしたまちづくりや地域課題を解決するための事業を支援します。申し込む際は事前に相談ください。申し込み期限9月30日水曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係、0220-22-2173。 あなたの CM 作品をテレビで放映。東日本放送の主催で開催されている宮城ふるさと CM 大賞。今年も広く市民の皆さんからの作品を募集します。多数のご応募をお待ちしています。作品の内容、観光、物産、伝統、人物、歴史、自然など、登米市の自慢や魅力を表現した未発表の作品。応募期限、9月11日金曜まで。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。ベガルタ仙台対横浜 FC の観戦に招待。登米市内の皆さんをサポーター自由席に無料で招待します。家族や友人とベガルタ仙台に熱い声援をお送りください。6月20日の夜、午後6時試合開始。場所、ユアテックスタジアム仙台。定員100組200名。対象席種、サポーター自由席。問い合わせ、ベガルタ仙台インフォメーションデスク、0570-064-564。市の魅力を発信するサポーターを募集。市では、食、自然、文化や歴史など、市の魅力を情報発信するシティプロモーションに取り組んでいます。シティプロモーションは、登米市を知らない人には、行ってみたい町、住んでみたい町に選ばれ、市民の皆さんには、登米市に対して愛着や誇りを持ってもらうための取り組みです。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部、観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。企業の概要説明など、就職希望者の就職活動を支援する企業を募集します。開催日7月3日金曜。場所、豊間総合体育館。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課。企業振興係、0220-34-2706。令和元年東日本台風の義援金について、市で設置していた令和元年東日本台風にかかる義援金窓口へ、個人やチャリティー活動をする団体などから3月26日現在で53件、219万2684円が寄せられました。義援金は被害の状況に応じて被災者に配分します。皆様の心温まる善意に感謝します。問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。
お知らせ。 新型コロナ緊急対策、個人向け資金貸し付け、生活福祉資金、緊急小口資金の貸し付け、対象者、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯、貸し付け上限額10万円以内、学校の休業などの場合、特例として20万円以内、利率無利子、連帯保証人不要、返済期間2年以内、据え置き期間は貸付後1年以内、申請期限7月31日金曜、総合支援資金、生活支援費、対象者、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業などにより、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯、貸付上限額、月20万円以内、世帯員2人以上、月15万円以内、単身世帯、利率無利子、連帯保証人不要、生活困窮者、自立相談支援事業所、登米市、自立支援相談支援センター、ソエール登米への相談が必要です。0220-23-8610、返済期間10年以内、据え置き期間は1年以内、申請期限7月31日金曜、問い合わせ、登米市社会福祉協議会、0220-21-6310。第3子以降の小学生の保護者に入学祝い金を支給。対象、5月1日時点で市内に住所を置き、本年4月に第3子以降が小学校に入学した保護者、支給金額1人につき3万円。問い合わせ、教育委員会、教育部、学校教育課、教育振興係、0220-34-2679。現在実施している東日本大震災被災者の水道加入金、各種手数料の減免措置を令和3年3月31日まで延長します。申請期限、令和3年3月31日水曜。申し込み、登米市水道お客様センター豊間、0120-531-167。問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係、0220-52-3311。市内事業者の挑戦を応援、各種支援事業、産業支援事業、実施することで売上高が増える見込みがある事業内容に対し支援します。申請期間、通年。創業支援事業、市内で新たなビジネスや雇用を創出するため、創業時に必要な資金の一部を支援します。支援件数1件程度、公募期限5月29日金曜、空き店舗活用支援事業、空き店舗を活用して事業を始める人に建物の改装費や賃借料を支援します。申請期間通年、申し込み問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、0220-34-2706。市内事業者向けの補助事業の募集や講習会、セミナーの案内など各種情報をメールマガジンで配信しています。問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。一般競争入札により私有財産を売却します。財産売却一般競争入札案内書の交付、4月20日月曜から5月18日月曜の午前8時半から午後5時15分まで、総務部総務課財産係で交付します。売却物件、区分土地、所在地佐間町佐沼阿座錦54-1、地目宅地 主益450平方メートル。最低売却価格957万7000円。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。戦没者などに弔意を表し、遺族に第11回特別弔意金を支給します。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、請求期限、令和5年3月31日、請求窓口、各総合支所、市民課、問い合わせ、福祉事務所、生活福祉課、福祉総務係、0220-58-5552、県保健福祉部社会福祉課、援護恩給班、0222-111-2582。令和3年度に実施する集会施設新築や改修費用の一部を補助します。受付期限11月2日月曜。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課市民活動支援係、0220-22-2173。安全意識高め、声かけを、春の農作業安全運動展開。近年、過信や慣れによる安易な作業などが重大事故につながっています。もう一度、家族や地域で農作業安全の実践事項を確認し、正しい機械操作で農作業事故をなくしましょう。農作業安全の実践確認項目は、問い合わせ、産業経済部産業総務課産業総務係、0220-34-2716。農繁期の路面清掃にご協力を。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係、0220-34-2365。スマホ携帯は正しく安全に。スマートフォンや携帯電話でのインターネットやゲームなどは楽しいですが、正しく使わないと思わぬ犯罪被害やトラブルに巻き込まれる恐れがあります。ジョイフルを合言葉に正しく安全に使いましょう。自画撮りしない、送らない、夜は使わない、意地悪を言わない、書き込まない、フィルタリングで自分を守ろう、ルールを親子で話し合おう。問い合わせ、鹿沼警察署、0220-22-2121、登米警察署、0220-52-2121。年金だより、国民年金保険料納付は納期限までに、令和2年4月分から令和3年3月分までの国民年金保険料は月額 16,540円です。保険料は金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。納付書払い以外の納付方法は、クレジットカードやインターネットなどを利用したものや、便利でお得な口座振替などがあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル0570-003-004、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。
ときめき人、南方町添野俊さん、1976年生まれ。 JA 青年の主張全国大会は2月18日東京のメルパルクホールで開かれ、添野俊さんが優秀賞を受賞した。出場のきっかけは JA 宮城とめの南方青年部長から、逆境の中で一から始めた農業のことをみんなに話してみたらと勧められたこと。大型トレーラーの運転手だった添野さんは8年前に右目を失明し、大型自動車免許が失効した。 C 仕事を失い意気消沈していた時、家でゴロゴロしているなら藁揚げでも手伝えと地元の先輩から電話があった。それを機に農業の楽しさに目覚めていく、自らの経験をスピーチした。県大会、北海道東北ブロック大会を優勝して全国大会へ。全国の舞台では大勢の観客を前に全力を出し切った。大会で他の発表者のスピーチを聞いているうちに、大変なのは自分だけじゃない、片目を失ったくらい何でもないと考え方が変わっていく。就農後、人と話す機会が増えたら、その人のいいところが見えるようになった。ある意味目が良くなったねと添野さんは笑う。そしてお世話になったすべての人のためにも最優秀賞を取って恩返しをしたいと考えるようになっていた。しかし結果は優秀賞。悔しさで涙があふれた。今回のスピーチはみんなに自分のこれからを宣言したようなもの。立派なことを言ったからにはそれに見合ったことをやっていかないと。大型トレーラーから農耕用トラクターにハンドルを持ち替えた添野さんの農業ライフは始まったばかり。
毎年変わりなく入学、就職と新年度がスタートするこの時期、新型コロナウイルスにより日本中が緊急事態宣言という今までに例のない事態が起きました。人と接することを極力避け、家での生活が今しばらく続きます。これからも3密に気をつけ、手洗い、うがい、マスク着用を心がけ、一日も早い収束を願いますが、それには一人一人が気をつけ、ステイホームを今しばらく協力をしていただくことが大切ですね。また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、川瀬香織、山本千代子、西岡陽子、川島敦子、河野典子、小野寺恵子。編集、山本千代子、川瀬香織、小野寺恵子、川島敦子。以上でお届けいたしました。